今日の社会は、今更言うまでもないことでありますが、情報化された社会でありますね。メディアが著しく発達しまして、その多様化がかつてないほどに進んでいるこの時代に、もはや得られない情報はないと言っても言い過ぎではないほどに、この私たちはあらゆる情報をいとも簡単に得ることができます。簡単に情報を得られる反面、その情報によってこの混乱し振り回されてしまう時代でもあります。数ある情報によりまして、この人は自分を見失ってしまい、物事の真実を見極められなくなってしまう場合がある。もはや何が本物でどこに真実があるのかが分からなくなってしまっている、そんな状況の中に置かれているのだとするならば、私たちに与えられている、また与えられるこのキリスト信仰というものは決して偽りではなく真実であるのだと、私たちはそう信じ祈るのであります。さて、本日与えられましたマルコによる福音書8章27節で、主イエスはある時弟子たちにこう問われたというんですね。人々は私のことを何者だと言っているか、人々は私のことを何者だと言っているか。この質問が発せられたのは、主イエス一行がですね、このフィリポ・カイサリア地方に行かれる途上でのことであったというんですね。フィリポ・カイサリアというところに行かれる途上であった。このフィリポ・カイサリアというところは、このパレスチナ北部、ガリラヤ湖の北方に位置しておりまして、ヨルダン川の水源に近い、自然の恵み豊かな場所でありました。この場所にはギリシャ神が祀られていまして、当時ですね、かのヘロデ大王はここにローマ皇帝アウグストゥスの神殿を建築しました。ローマの初代皇帝アウグストゥスの神殿を建築したというんですね、ヘロデ大王が。で、このヘロデ大王の息子フィリポスは皇帝に敬意を表してその町をカイサリアと名付けたんですけれども、地中海沿岸にあったもう一つのカイサリアと区別するために自分の名前をつけてフィリポ・カイサリアにしたというんですね。つまりこの地方一帯にはギリシャの神々、そして神と称されていたローマ皇帝が拝まれるような、まさにこの伝道するのに困難な場所でありました。この場所へと向かう途中で主イエスの先の質問がなされたのであります。これに対する弟子たちの答えはこうでした。28節です。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。この前半で弟子たちが具体的に挙げた2人の人物はいずれも当時の民衆から評価の高かった人たち、人物でありました。エリアはですね、主イエスのはるか900年近くも前に活躍した預言者で、終末に至って、終末というのは終わりの末ですね、終末に至って再来する偉大な預言者として信じられていました。もう一方の洗礼者ヨハネについては言うまでもなく主イエスと同時代の預言者でありまして、この人は主イエスの親戚でもあったんですけれども、このヨハネは主イエスの働きの主イエスの働きのですね、いわば道備えをした人物でありまして、主イエスに洗礼を授けた人でもあるんですね。ですから洗礼者ヨハネと言っていたりするわけですが、その教えは多くの民衆から支持されていました。とても評価が高かった2人の人物でしたね。で、預言者の一人だと言っている人もいると言っているぐらいですから、この主イエスに関する情報はですね、さらにもっともっとあったかもしれません。いや、あったでありましょう。いろんな情報、噂が流れていたでありましょう。 おそらくさまざまな情報が飛び交っていたことと思います。2000年前でさえもたくさんの情報が流れていたことを思いますと、冒頭で申し上げましたようにですね、情報過多といわれる今の時代、何が真実で何が正しいことなのかが分からなくなってしまうような、この混乱の時代に私たちは一体どこに立っていくのでありましょうか。どこに立っていくんでしょうか。何を求めていくのでありましょうか。主イエスは弟子たちに真正面からこう問われています。それではあなた方は私を何者だというのか。それではあなた方は私を何者だというのか。あなた方は私を何者だというか。弟子を代表してペトロが答えています。あなたはメシアです。あなたはメシアです。メシアとは油注がれたものを意味する言葉でありまして、このメシアのギリシャ語訳がキリストなんです。キリストイエスと言いますか、メシアイエスと言っても一向に問題はありません。で、このメシアというのは本来は王の即位や祭司の任命の際に頭に油を注がれたことに由来しているんですけれども、時が下って主イエスの時代には救済者、救世主としての意味合いを持つようになっていました。しかもそれは甚だ政治的色彩の強いニュアンスを含むものでもありました。権威と力を持って支配者から解放してくれるような偉大な救いの実現がこの言葉を支えていたのです。主イエスに対して弟子たちはそのような熱い期待をどこかに持っていたことだろうと思います。やがてローマの支配から解き放ってくれるような力に満ちた威厳ある救いを弟子たちをはじめ民衆は皆望んでいたのです。それゆえあなたはメシアですといったこのペトロの告白もまた政治的な救いを背景としていた可能性は決して否定できないであろうと思います。とはいえですね、多くの人たちがやれエリアだ、洗礼者ヨハネだと言っていた中で、ペトロはあなたはメシア、救い主ですと主体的に告白したということはまさしく立派であったと言えるでありましょう。現にマタイ福音書の方ではこのペトロの告白がですね、主イエスによって称賛されているわけですね。このことからしてもその告白が大きな意味を持っていたことがわかります。しかしその立派さや称賛は人間ペトロ本人に由来するものではありませんでした。マタイによる福音書の16章の17節ではこのメシア告白をしたペトロに対して主イエスはこう言われているんですね。シモン・バルヨナ、このシモン・バルヨナというのはペトロの名前でありますが、あなたは幸いだ、あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なのだ、あなたは幸いだと称賛されたのはペトロの告白がペトロという人間の力によるのではなく神の力、神の導きによるものであると、主イエスはそう言われているのです。使徒パウロはコリントの信徒の手紙1の12章3節というところでこう記しています。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。ペトロの告白においてそこにたとえ政治的な背景があったとしましても、ペトロのこの告白はまさに神の働き、聖霊の導きに他なりませんでした。にもかかわらずペトロのこの告白はこのタイミングでは 世間に言い広められてはならないと。主イエスは驚きの発言をされているんですね。弟子たちを戒められていたと言うんですね。なぜメシアが、救い主がこの時公に告白されてはならなかったのでありましょうか。それは人間の告白が時に神の働きによらずして人間のなせる技と化してしまうことを主イエスがよくご存知であられたからであります。人間の告白が時に神の働きによらずして人間のなせる技と化してしまう、そのことを主イエスがよく知っておられたからでありました。事実この告白の直後、ペトロはなんと死である主イエスを叱り始めることになるんですね。驚くべきことです。ことの発端は主イエスがいわゆる受難予告をしたことによるものでありました。31節はこう記しています。それからイエスは人の子というのは主イエスのことです。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。この弟子たちが聞いたこの内容はですね、主イエスがメシアとして大いなる力を持ってローマの支配から解放されるどころか、ユダヤ当局の手に渡って刑罰を受けて死んで、そして3日目に復活するというものでありました。しかも主イエスはこれをはっきりと明確に語られたと32節は記しています。はっきりとお話になったと。まあ、なんということかと弟子たちは大いに驚いたことでありましょう。もはや驚きを通り越して無念といいますか、情けないという思いが弟子たちの心に満ちていたかもしれません。この弟子たちの思いは続くペトロの言動から理解することができます。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めたというんですね。あなたはメシアですといった同日人物がイエスを脇へお連れしていさめ始めたと。そんなことがあってはならない、先生あなたは死んではならないし3日目に復活するという言い草は何事ですか。そんなペトロの思いが伝わってくるようであります。あなたは何を言っておられるんですか。ペトロは人間として主イエスを慕っていたでありましょう。愛していたでありましょう。ですからそんな主イエスの発言にペトロは同情せざるを得なかったのでありましょう。なんということだと。しかしその同情心にはもはや神の意志は流れていませんでした。それはもはや神の働き、神の力による言葉ではなく、人間として自分だけの、自分のための救い主、自分にとって都合の良い救い主であってほしいという、その自己中心の願望だけがそこにあったと言えるでありましょう。主イエスはこの思いがペトロのみならず弟子たち全員にあったことを知っておられました。ですから弟子たちの方を振り返り弟子たちを見ながらペトロを叱ってこう言われたんです。弟子たちの方を見ながらペトロを叱って言われたんですね。サタン引き裂かれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。つい先ほど立派に信仰告白をしたペトロでありましたが、神のことを思わず人間のことを思う、このつまずきの大転換がこの時ペトロの中に起こっていたのでありました。神のことを思う心は 容易に人間のことを思う心へとすり替えられてしまいます。それだけに人間の心は弱いのです。弱いのです。以前アメリカに留学していた時ですね、このある教会である集会にこの出席するのにギリギリにこう、まあ、ギリギリ間に合ったということがあったんですね。まあ、遅刻しそうになったんですけどギリギリ間に合ったと、ね、で集会後に行われた懇談の席で私はつい、今日はラッキーでした、つまり遅れずに済んで幸運だったと言ってしまったんですね。ある信徒の方が、先生それは幸運だったのではなく神の導きだったのではないですかと忠告されたことがありました。私はハッとしてですね、ああそうだったんだと。神の導きを信じていながら人間は時として神のことを思う心を失ってしまうのです。私たちに与えられる信仰は神のことを思って生きる信仰であります。神のことを思って生きる信仰です。それは人間のことを思わないで生きるということではありません。人間のことを思わないで生きるということではないのです。そんなことはありえないことです。人間が人間のことを思わなくなったならば、それは人間が人間ではなくなる、まさに機械と化してしまうことを意味しています。神のことを思うということは、言うなれば人間が神を通して人間を思うということです。神のことを思うことを通して人間のことを思うということです。神の視点から人間の在り方を見つめて生きるということであります。言い換えれば、神が共におられることを信じる中で人間のことを思う、人間と関わっていくということであります。以前にお話したことがあるかもしれませんが、ある人がこんな不思議な夢を見たというんですね。この人は事業経営に失敗しまして苦悩していた日々の中である夢を見たというんです。夢の中でこの人は旅人でありまして、この果てしなく続くようなある一本道をひたすら歩いていたという。するとそこにとても大きな見上げるほどの高い壁が現れたというですね。で、どこを歩いても壁に突き当たってしまうので、もはや前に進むことができなくなってしまった。もはやなすすべもなく絶望の中で腰を下ろそうとしたその時、自分の体が誰かにつかまれてぐーっと上の方に引き上げられていったという。そして上の方からこんな声が聞こえてきたという。あなたはこれを大きな壁と見るが、私にはこのように見える。これを聞きながら、その人が上からその壁を見ると、それはビルの高さほどもある大きな箱でありまして、見るとその箱には大きな赤いリボンが結ばれてあったという。改めて見てみると、それは巨大なプレゼントの箱でありました。夢から覚めたとき、この人ははっと気づかされたと言います。それは自分の前に立ちはだかった大きな壁を、どこ行ってもぶつかってしまった大きな壁を、自分は限界や絶望のように見ていたけれども、実はこの壁こそ神が与えられた試練という賜物であったのだと、そう気づかされたというんですね。自分の視点では知り得なかった真実を、この人は天からの目線で、すなわち天の視点、神の視点から確かに見たのであります。とはいえですね、この俯瞰して物事や世の中を見ることは、私たち人間にはできません。世界のすべての現象を同時に見ることなど、人間には不可能であります。今の時代、衛星から送られる映像によって地球を俯瞰して見ることができる時代になりましたが、その映像とてですね、地球のほんの一部であり、地球の裏側まで全体を映し出すことはできません。 そもそも私たち人間の見る視点はその瞬間一点であります。人間は2箇所以上同時に見定めることはできません。しかし神にはそれがおできになる。神は常に80億の世界中の人たちの歩みを見ておられます。人間ができないことでも神は何でもできると神の子主イエスご自身が言われている通りであります。神にできないことはない。ならば全てが可能である神のことを私たち人間が思うということは、神のことを人間が思うということは一体どういうことなのでありましょうか。そんなことができるのか。それはできるのです。神の御子主イエス・キリストを信じる信仰によってそれが可能となります。そのために2000年前神は主イエス・キリストを御子としてこの世界に使わせてくださったのです。神の御子主イエス・キリストを信じる信仰によって神のことを思う、それ以外にはありません。31節をもう一度読みます。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。で、このなっていると、3日の後に復活することになっているということは、というのはですね、そうあらねばならない、そう定められているという強い必然性を意味している言葉なんですね。ギリシャ語を見てみますと、そのように定められている、そうあらねばならないというような強い必然性を意味しています。つまり俯瞰してこの世界のすべてを隅々まで完全に見定めておられる神が、この世界に降りてこられ、人間として苦しみを受け、十字架によって亡くなられた後、3日目に復活されるという、この神の偉大なご計画こそ、神のみが実現可能な救いの働きなのであります。そしてここにこそ、メシアの真実、救い主の本当の意味があるのです。そのことを、政治的なメシアとして崇めていた弟子たちに、主イエスはここで教えられているのです。ここにこそメシアの真実、救い主の本当の意味があるのだよ。神のことを思う、それはまさに十字架の主イエス・キリストの恵みを心に覚え、感謝して生きることであります。それは取りも直さず、キリストの贖いの恵みに生かされていく道に他なりません。人間のことを思う道は、あの夢を見た人のように最終的には限界があり絶望でしかありません。人間のことを思う生き方は最終的には限界であり絶望でしかない。しかし神のことを思う道にはまことの希望があり喜びがあり平安があり、そこに限界や絶望などはありません。今私たちは主のご受難を覚える連と受難節を過ごしています。主の復活イースターを前に歩み続ける40日間の日々であります。まさに神のことを思う日々の歩みであります。すでにもう何日間が過ぎましたけれども、残された一日一日を大切に、主の見苦しみを忍び、御言葉の恵みとともに神のことを思う日々でありたいと思うのです。それは本日与えられました箇所の直後、34節をご覧いただきたいのですが、34節のこの主イエスご自身の言葉に尽きるというほかありません。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。 自分を捨てるとは、自分のすべてを主なる神に委ねて生きることであります。同時に自分の十字架を背負うとは、本来自分が負うべき十字架の重み、すなわち自分の罪の大きさを痛感しながら、悔い改めをもって主が負われた十字架の許しに生かされることであります。主なる神に自分のすべてを委ねつつ、同時に本来自分が負うべき十字架の重み、自分の罪の大きさを痛感しながら悔い改めつつ、主が負われた十字架の許しに生かされていく、ここに神のことを思う本質があります。残されたレントの日々、私たちと共におられる神のことを思う歩みでありたい、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。人間のことを人間のことのみで測ってしまおうとする私たちの歩みを、どうかキリストの恵みによって神のことを思う歩みへと導いてください。特にこのレントの時、御前に悔い改めつつ、受難と十字架による許しの主にすべてを委ねて歩む日々でありますよう、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。